まず僕自己でぶっちゃけ抜いたいです
石川
ほんま
運の
B サイドライブ。
やっぱフカヒレの姿にぶちかましといた方がよかったかな。
魚料理系ですよね多分ね。確かに
フカヒレのやっぱフカヒレの姿にはさ、やっぱもうフカヒレっていうだけでインパクトがあるじゃない、うん、そういう会食にふさわしいじゃない、やっぱなんか豪華感とか。でまあ、うん、それもまあある程度美味しいの見えてるって、お気に入ってるっちゃお気に入ってんだよな。いやまあリスナーからもいろいろメール来てまして、東京で江戸川区大チル、今世間で何かとコロナコロナで耳が痛いほどだと思いますが、私も正直コロナクソくらいですと。私は高齢者施設のデイサービスのソーシャルワーカーを務めていますと。ああなるほどね。ソーシャルワーカーは利用者ご家族と施設をつなぐ橋渡しをする仕事であったり、施設を利用する新規利用者の獲得のため営業に出たりする仕事でもあるんですが、今福祉業界はこのコロナの影響を直で受けていますと。営業も自粛、経営的にもこの時期は下降するばかり、後先心配ですと。高齢者は子どもたちや私たちと違い、抵抗力が弱く重症化してしまうのですと。またマスクも品数が足りなくなってきており大変困っておりますと。大好きな野球や高校野球、甲子園も中止、野球はあれですね、今これ撮ってる段階では4月24日開幕を目指すと。もうだから完全に1ヶ月遅れ、という状態で、甲子園はもう選抜は中止ということで、この先東京オリンピックもどうなってしまうんでしょうか、本当に心配ですと。まあ本当に別に何か根拠のある情報があっていうわけじゃないですけど、もう僕個人の意見としてはもう延期しかないだろうなとは思ってますよね。えどう考えてもできる状況じゃないし、まあ同じ規模のスポーツの大会と言われているのが、まあ、ワールドカップであったり F1 だったりしてますけども、 F1 はもう伝統のモナコグランプリの中止が決定しておりまして、でそこまでのレースはとりあえず延期またはキャンセルになるということで、だから、5月末いっぱいまで F1 は中止になってますし、サッカーはサッカーでワールドカップイヤーではないですけれども、まあ、ヨーロッパ選手権南米選手権という伝統のある、大会が1年延期になってるっていう状況の中で、じゃあまあ1年延期したら、じゃあスポーツ界のカレンダーどうなるんだっていう問題もあるんですけど、まあちょっとできる状況じゃないよねっていうのが正直俺の実感っていうところはありますね。
うん、どうこうじゃないですもんね。ここ
そう、これもう世界的な問題ですから、日本がね、7月8月の段階でいい状態になってても他の国がっていうところですから、まあ、予選とかもね開催できてなかったりするし、まあでもさ、もうそういうこともさ、ワイドショーとかでやってるけどさ、こうまあ普通考えたらさ、常識的に考えたらさ、まあ1年延期がいいよねっていうふうになるけどさ、こう晴海のさ、オリンピック村さ、オリンピック終わった後マンションとして分譲するんで、もう売っちゃってるっぽいんだよね。
それだけじゃないですよ。
いやまあもちろんいろいろだけど、それ一番分かりやすくさ、いやなんかもし自分が買ってた人間だったらさ、気持ち的にオリンピック優先したいけどさ、いやいや1年後家売っちゃうことになってるしみたいな。ちょっとまあね、どういう決断になるのか分からないですけれども、まあまあわーわー文句も言いたいところもいろいろありますけども、誰も経験してない、まあ震災の時と同じですよね、誰も今まで経験してなかったことが起きてるから、とりあえずさ、まあちょっと誰かの言うこと信じて従ってみようよっていうところで、もう一つこれ海外から来てますよ。ニューヨークマイケル・ダンコン、
あ大変だ、
うん、2週間ぐらい前にニューヨークはサイのこうですよと申しましたが、たった2週間で状況がガラリと変わり、ブロードウェイはおろか、レストランも学校も全てクローズ状態ですと。普通の仕事でも役所、警察、消防、軍以外はほぼクローズですと。私の周りの友人は全て家に閉じこもっている状態ですと。もしも今の段階で石川さんがニューヨークにいらっしゃったら、僕が殴られるので前もって言いますが、今年の夏も難しいと思いますと。ワクチンがなるべく早めにできることを期待していますと。なお、この前石川さんが言われていた飛行機の機内で英語を使うのが大変と言われてましたが、ご心配なくと。羽田ニューヨークの直行便がアナと JAL から運行されていまして、美人の日本人女性キャビンアテンダントで対応しますので、石川にとっては、石川さんにとっては最高の場所になるかもしれません。ビールも無料です。確かにそうなんですよね。国際線ビール無料なんですよね。添付した写真はタイムズスクエアですが、アメリカ建国以来こういう状態を見るのは初めてです。いや、マイケル・ダックも別に建国からいたわけじゃないじゃん。ニューヨークエリアだけで1万人超えている、3月22日の風景ですと。それでは来年ぜひ来てくださいということで。確かにね、タイムズスクエア映画とかで見ますけども、人もまばらですね。
さらにマスコミやってるんですかね。
マスコミやってんじゃないですか。そもそもタイムズスクエアってどういう場所なんだろう。俺なんか渋谷のスクランブル交差点をイメージしてるんだけど。高島屋とかあるところ。高島屋のタイムズスクエア、それ違いますよ。南口でしょそれ。新宿線の新宿駅から近いところでしょ。まあそんな中ですよ。じゃあまあね、今旅行も行けないわけですから、せめても旅行気分を味わっていただこうということで。違いますよ。いやこれもコロナの影響よ。大倉隆史録音だった予定の回が生になったりとか、ゆうくんのライブが中止になっちゃったから生になったりとか。いや正直ね、ありがたいありがたい。そのおかげで最終回までずっと日本放送から放送できる、2人揃ってっていう。
なかなか流動的でしたね。
そうだから本当は先週の大倉高橋も、ゆうくんは夜名古かなんかでライブだったから参院放送だし二元中継だったのが、まあ、2人揃って、まあ、ライブが中止になったんで2人、中止延期になったんで2人揃って東京の日本放送から生放送で、まあ、来週の最終回も本来であればゆうくんは大阪 2days で、大倉くんは日曜日、九州でライブとかだったから、まあ、だったらってことで大阪で生放送っていうのが当初の構想ではあったんですけれども、これが、2人とも、ライブは中止延期になったので、まあ、東京から生放送ということで最後有終の美を東京で飾ることができるというのであれなんですけども、まあさ、大阪出張だったらそれはさ。いろいろ、まあ前から予定が見えてたことだからさ、いろいろ考えてはいたよ。
石川さんもちゃんと自粛してるんだなってこと
で
よ
く。いや、自粛してるっていうか意外とね仕事があるのよ。いや俺どうなんだろうね、自粛すべきだとは思うよ。でもさ、旅行業の方も観光業の方もいるわけじゃん。で言うとね、一概にもうみんながみんな自粛しちゃうとその人たちが困る。でも自粛しろと言われてる、まあ自己責任ってやつですよね本当にこれは。いや、いつ行こうと思って、なんかちょっと伊豆半島とか行っちゃおうかなとか思った時があった。それこそあれじゃないですか、僕鉄道そんなにファンってわけではないですけども、なんか新しい踊り子号がデビューしたんでしょ、この3月の大改正で。ちょっと行ってみようかなとか思ったんだけど、ちょっと前仕事があって行けなかったんですけども、まあ、B 剤ではですね、最近、まあ、海外旅行、まあ、ざっくり言うと海外旅行みんなどこ行ったことあんのみたいな話をしておりまして、まあね、日本から外に行くのもはばかられる昨今、せめて皆さん旅行気分を味わっていただこうということで、ペンネームパパパ、修学旅行や海外のお話が出ていたので私も自分の、経験をお話しますと。およそ14年前の話ですと。専門学校の研修旅行でパリ・ロンドンへ行きました。何の専門学校なんだろうね。大体5日間の旅行でパリのルーブル美術館を回った後はグループに分かれて定番の観光地を見て回りました。パリの定番の観光地ってどこなんだろう。凱旋門、エッフェル塔、それぐらいしか思いつかないな。知識がないな。私はそれが初めての海外旅行だったんですが、ロンドンでの苦労したことをお話しますと。他の海外の都市を見ていないためこれが当然なのかは分からないんですが、ロンドンは公衆トイレの数がびっくりするほど少ないですと。はあ。でも分かんない、俺も そんなにいろんな海外行ってるわけじゃないし、電車とか乗ったことあんのは韓国くらいだから何とも言えないけど、確かに日本って充実してるかもしれない。
それ駅のトイレっていう意味じゃなくて、
駅に関して少なくとも駅にはあるだろうと思っていても、トイレを設置してない駅はほとんどで、曜日によって閉鎖しているところもありますと。お店で借りればいいやと思っていても、コンビニのようにトイレを開放しているところはごくわずかです。というかそもそもコンビニのような店がありませんでしたと。今は分かんないけどね。さらに公衆トイレを見つけたとしても基本有料です。あー、はいはいはいはい、この辺のそば と俺が一番知ってるとこは、あの六本木のルノアールルノアールのあるフロアのトイレはチップ制っていうか、ルノアールで、コイン貸してくれるんだけど、そういうところ、確か150円ぐらいだったと記憶していますと。
秋葉原にありますよ、有料トイレ。
新橋にもなかったっけな、分かんないけど、使うときはトイレの入り口にいる受付のおばさんに払って使用しましたと。ただその公衆トイレ自体も頑張って探さないと見当たりません。あまりの少なさにネットでは公衆トイレマップが提供されているほどですと。私の頃は、スマートフォンがそこまで普及していない頃だったため、すぐその場で調べることはできませんでした。なので市内を回る際は使えそうなトイレを見かけたらあらかじめ脳にマークしておき、いざとなれば駆け込める範囲をキープしつつ膀胱と大腸の具合を調節しながら観光していました。言ってみればホテルの外に出た瞬間から軽スポーツが開催されていました。ロンドンに行く際に注意していただければと思いますと。いやでもあれよ、ね、最近よく言いますけど、本当旅行中は本当にもうちょっとでも便意があるなと思ったらトイレに行くようにしてます。日本でももう俺は K スポーツをボイコットしてるから。東京でも厳しい時あるしさ。いや今日たまたまその状況になったんだけどさ、それこそ日本放送に来てよ、小林に送ってもらって、まあ、お金下ろそうなんつって言って、日本放送の近くのビルに銀行入ってるから、そこの ATM でお金下ろしたんですよ。でちょっと親って思ったから、これもう行っといた方がいいなって思って、そのビルの地下のトイレに行ったら満室だったんですよ。で満室になると急に焦ってくるのね。で日本放送まで行くよりも隣のビルに行って、そこの地下のトイレに行った方が早いっていう判断。いや確実に空いてると。あそこのトイレなっていうので、今日危うくキースポーツに参加しそうになりましたよ。ガリガリ梅横浜市鶴見区。ガリガリ梅はあれですよ、この前新内さんを終わりで待っててくれて、出待ちしてくれてて、いつスタジオ見学行ったりですか、 B 祭リスナー MVP になったんでって言われたんで、ちょっと待ってくれとは言ってあります。いやいや4月以降レギュラーのスケジュールこのままでいいか分かんないし、ちょっと収録の場所の話もあんだよ。最近の B 祭で海外旅行の話が出ていましたので、僕は海外に行った話をしたいと思いますと。僕は成田空港がある成田市出身ですが、18歳まで海外に行ったことがありませんでした。いやいや18歳までとか言うけど十分よ。だってここ B 祭4人中2人行ったことねんだから。でなおかつ本間さんもそのね DVD だったら香港にしか行ったことないんですから。俺ですら 4,5 カ国ぐらいしか行ってないんですから。しかも全部ほとんど仕事だからね俺の前。厳密に言えば3歳のぐらいの時に、一家でグアムに行ったというんですが、記憶がなく写真を見てもへーという無の感情しかなく、家族でその話になっても全くついていけてませんでしたと。いや正直さ、3歳の頃に連れてかれた旅行なんて記憶なんて全くないよね。いや俺も本当よく話すけど、じいちゃんが旅行好きで、もう長期休みになるとその当時住んでた、まあ、千葉の市原だったり広島の大竹から浦和の実家に母親が連れてって、まあ、下手したら 2,3 週間夏休みなんか、浦和のじいちゃん家に滞在して、その間旅行を連れてってくれてたんですよ。で、まあ、去年行った鳥取砂丘とかも連れて行ってくれてて、写真があるから覚えてんだけど行った記憶はないし、この前行きましたけど、改めて行き出しましたけど、仙台城も俺子供の頃行ってるのよ。写真青葉城 行ってて写真もあるんだけど全然記憶なくて、だからもう40年ぶりぐらいに行ってみたら、あ、こんな城だったんだと思って、立派な石垣ねーなんて思って。え、三浦は仙台に住んでたじゃん、行ったことある？青葉城
ありますよ、あります
よ。ああ、
修学旅行じゃないや、卒アルの撮影写真、写真撮影。
ああ、なかなか立派よね、石垣とかね。
石垣は立派です。
ああ、
ただ何もないんです。
そうそう、何も残ってないんですよ。それを見かねた僕の父がある程度金を出してやるから海外へ行ってこいと言ってくれたので、7年前に兄と姉と3人で兄弟で行ったんだ。イギリスに4泊6日行きました。
結構楽しそうですね。
うん、4、イギリスに4泊ね、もうピンポイントだよね、イギリスっていうね。ヨーロッパだと結構弾丸でイタリア行ったりフランス、イギリスみたいな感じで行ったりするのかもしれないけど、イギリスは法律で18歳から、飲酒ができ、当時18歳で僕は合法的に飲めるというメリットと、当時香川真司選手が所属していたマンチェスターユナイテッドのホームグラウンドであるオールドトラットフォードを見たい、トラットフォードを見たいということ、英語が公用語なので何かあった時でも英語ならなんとかなんじゃねという理由でそこに決めましたと。あ、確かにね、スポーツとか入ってるといいですね。またその頃はユーロ危機で円高になっていたということもあり、ヨーロッパに行くことになりましたと。ロンドンはロンドンブリッジ、ロンドン橋ですね、ビッグベン、ロンドン一大きい観覧車のロンドンアイ、大英博物館ね、大英博物館などがあり、都市部はもちろんスポーツやライブをやるウェンブリースタジアム、はーはーはーはー、行けたのでかなり楽しめましたと。マンチェスターは日帰りで行ったんですが、片道 2,3 時間くらいだったので比較的行きやすかったような記憶がありますと。予約していたマンチェスターユナイテッドのオフィシャルツアーに参加したんですが、香川真司が所属していた時期だったのというで時期だったのもあり、日本人向けの、日本人ガイド付きというコースがあり非常に分かりやすかったのと、たまたまそのツアーの参加者が僕らしかいなく、僕らのペースで回れたのでとても満足しましたと。心残りだったのはそこの週だけ試合がなく現地でサッカーが見れなかったことぐらいです。確かにな、見てみたいね。またロンドンのホテルにつきテレビをつけると、ちょうどオリンピックの開催地が東京に決まったというニュースが流れて、でもいい思い出です。はー、なるほどね。まあね、その数年後こんなことになろうとは。また皆さんが懸念されていた飯がまずいというところですが、少なくともイギリスを代表する飯がフィッシュ&チップスくらいしかないのでそれを食べましたが、普通に美味しかった記憶、覚えがありますと。あ、でも確かに俺も別にビール飲めからフィッシュ&チップス食うんだったら全然もうまるっきり問題ないね。あ、そうなんだよね。またイギリスは歴史的にもインドや中国の植民地を持っていたので、カレーや中華料理は普通に美味しかったり、確かにね、カレー美味しいっていう話は聞いたことある。結構本場に近いインドカレーっていう。また僕は昨年マレーシアに行きましたが、マレーシアは物価が安く、タバコやアイコスなどの規制もないため、比較的自由に吸えた覚えがありますと。飯もそこまでまずくはなかったんですが、酒が異様に高かったので、そこだけは不満でしたと。海外旅行のメリットは、免税ショップで安くタバコが買えることですと。石川さんやブルーンさんは重度の喫煙者なので海外旅行は比較的楽しめると思いますと。またお二方が吸ってる銘柄は海外にもあるため、タバコに不自由することはないかと思います。僕の雑な海外旅行の思い出を語りましたが、やはり旅行は国内でも海外でもいいもんだなと思いましたと。あ、なるほどね、イギリスね、なるほど。まあ、でもシンガポールも結構飯うまかったような記憶はあるな。まあシンガポールも多分マレーシアもそうですけど、華僑の方が結構多いから、中華料理をなんとなくアレンジした感じの料理とかは美味しい。うん、あとそれこそ、シンガポールもインドから移住されてる方も多いから、インド料理、インド人街みたいなのもあって、そこのインド料理美味しいらしくて、あとはアラブ街みたいなのもあるらしくて、それこそ今ね、アジアのハブですから、あそこ経済の、だからそれのなんか本場の結構本場に近いアラビア料理みたいなのも食べられるっていうのは聞いてましたね。はあ、あれシンガポールはタバコ厳しいんだよな、確かな。あとは
シンガポールゴミすら厳しいんじゃないですか、
確かね。あれなんだっけ、臭いフルーツ、
マンゴーじゃないや、
アボカドみたいな名前のやつ今2人とも名前が出てきたんやけどみんな浮かんでるよね確かシンガポールは、地下鉄の車内であれを食べると罰金なんだ俺なんかそれ調べた記憶があるなんか企画で、
ドラゴンフルーツ
じゃねえなんだっけ
あの
ドリアンあーすっきりした、山口宇部の、P、毎回熱い海外旅行ネタですがどうもそろそろニューヨークに行きそうだという予感から書かせていただきましたと。自分はロンドンもパリもニューヨークも行ったことあり現在もアジアを中心に自腹の旅を嫁としておりますと。嫁と旅行すんのって偉いな嫁と旅行すんのって偉いな。
普通でしょ、新婚旅行っていうのがあるんです
か。そうですね、ちなみに世間的には仲がいいと思われますがもう思うよ。先日素人のチャンネルとの浮気が発覚し4ヶ月の長きにおいて嫁が家出し嫁の実家に土下座したばかりですと しかしながら自分が海外の旅をし始めた頃と現在の環境は大きく違い、当時は携帯もなくほぼ 100% 地図頼みでしたが今は Google マップがあり目的地を日本語で入れると日本語で案内してくれます。確かにね、これは便利だよね。自分が2度目のニューヨークに行った際には携帯電話屋で海外専用機であるモトローラのマイクロタックを借りて行ったのですが、たまたまタイムズスクエアを一人で歩いてる時にさっき写真ありましたね、自分の国内の携帯からの転送で友人からかかってきたのはいい思い出ですと。ぜひ海外に行ってくださいと、できるなら弾丸で、そしてその弾丸の回数を増やして自分たちに伝えてくださいと旅行の話はみんな好きなのかね、人の旅行、まあ自分の旅行の参考になったりするのかな、うん、まあ俺の旅行は参考になんないんだよね移動だからなんかだってさ俺なんか一ところに落ち着けないんだよね、なんか時間もったいない。だってどっちかといえばさ、三浦も車でさ九州一周したり四国一周したりするってことはさ、あれじゃない、俺と似てるじゃない、性格的に言うと、
まあ、いろんなところによく行きたい
だ、貧乏症なんだよね。せっかく時間があるいろんなところに行きたいって考えた時にパッと頭の中でじゃあここ行きたいここ行きたいここ行きたいっていうのがあって、
各
所
滞在時間1時間、
そうそうそうそうそうだってねこの前だからこの正月は移動日っていうのを作りましたからね宮崎から徳島まで移動するための移動日っていうのもありましたから何なんだよ移動日ってよなあ広島の遠征じゃねえんだからよじゃあ他でもですね、もまもま、これはあいつですよ、参院にぜひ来てくださいって誘致してくれてるやつですね。お久しぶりです。私が島根に石川さんたちを誘致なんかしたばっかりに石川さんがそれに遠慮して島根に来る機会を逸してるのではないかと心配になっていますと。いやぶっちゃけそうよもまもまのために、まあいつになるか分かんないけど取っといてやりたいって気持ちがあってサインに足が遠のいてるのよ最近、この間電車かっこ鈍行で3時間半かけて島根の端から端まで旅行してきましたと。これは前も話しましたけど確かですけれども島根県の一番東の端から西の端まで行くとほぼ東京名古屋間ですそれを鈍行で行ったんですこいつは行く先は岩見部の中でも一番西の端、山口の方が近い増田です。はいはいはいはいはい、特急を使わない電車旅は久しぶりでしたので少しレポートをしますと。電車旅の間少しは景色を楽しんでいたんですがそれでも1時間過ぎて出雲を過ぎた頃から景色に変わり映えもなくなり、わかります、石川ちゃんは特急でしたけれども一応山陰本線は全部乗ったことがあります出雲を過ぎた頃から景色に変わり映えもなくなり日本海のすぐそばをひたすら走る波の音と電波も届かない状態が続くのでアマゾンプライムで映画を見ながら過ごしましたと何のために旅行してんだよ朝6時半から電車に乗っていたので通学途中の小学生とか高校生とかに挟まれながら映画を見ていましたとお前平日行ったかこれ 10時50分に増田駅に着きましたと。はいはいはい。駅構内に売店はなく、改札を抜けた先にセブンイレブンが一応あるぐらいです。ちなみに山陰本線では増田までの切符が売っていなく、差額を改札で支払う感じです。ああ、なるほど。多分近距離切符だともう料金がはみ出ちゃうってことですね。一応イコカはあの関西でいうスイカ的なやつですね、出雲市駅までは対応していますが、増田という地の果てには対応していませんといやでもね、あるのよ。だから交通系 IC が使えない。例えば、山口県だと俺の住んでた大竹って隣の脇、それからその次の岩国、その辺までは、IC が対応してて、九州寄りの下関ぐらいまでは九州側からそこまでが対応してて、あと全部対応してないとかあるみたいなのよ。あと乗り越し生産しようとすると、俺ほらよくやるじゃん、新大阪まで買って博多行くとか、その時に駅の中の生産所だとカード使えないとかあるのよ。だから意外と旅すると現金持ってないと危ないのよね。それなりにまとも高く、
最初から目的地もあるから
だって台本がいつ上がるかわからないんだもん新大阪ぐらいまではかかるだろうと思って読んで乗ってるわけだから、
そ
うね みんな台本は書かないだろうけど、新幹線の中で企画書書いたりとかしないのかな、エクセル打ったりとか。
旅に仕事は持
ってかない。あ、そうか対応してませんと。駅からは歩いて増田の美術館グラントワに向かいます。もまもまさ、前もなんかさ、その旅行のプランの中に美術館入れてくれてたよな、足立美術館かなんか、ね、うん、そこまでは一本道ですが、ものの見事に人がいません。まあいないだろうね。途中バス停で人が倒れていて救急車が呼ばれたりと一悶着はありましたがすげえ田舎の大事件だぞこれ。それはさておいて、美術館はガンダムの監督である富野由悠季さんの展覧会をしていました。ああ、なるほど、これ見たかったのか。もまもま 1,2 時間ぐらいで見終わるかなと思いましたが、気づけば3時間近く展覧会に見と、帰りの電車がなくなりそうだったので帰りましたと。増田グラントは地方でありながらあまり見られない小劇団の劇とか、マイナーな映画の上映などもしているためおすすめの施設であります。なるほど。じゃあ山陰地方のこう文化の発信地だったりするんだね。しかしなんということか、増田の飲食店は昼時もしくは夜にならないとほぼ開いていないため、遅めの昼食を取るのに苦労しました。これわかるわ、地方のあるあるだわ。結局はローソンで済ませましたが、駅ビルですら何も開いてませんでしたと。そして、3時に松江駅の電車に乗り、途中の駅を経営して夜8時ごろ帰着しました。その中で見たのは、またアマゾンプライム見てるな、ドラゴンボールとカメラを止めるなでした2本見れちゃったんだ。おそらく石川さんも人生に似て2度はいいかなと思われる山陰電車の旅を一度してみてはいかがでしょうかと。俺はだから何回かに分けて行ったことがあって、松江起点にして、東半分乗ったことあるし、西半分乗ったこともあるんだけど、あんまり覚えてないのはですね、すごいビールを飲んじゃったんだよねでもすげえ覚えてるのは、その西半分だから、島根から山口方面、九州方面に行く電車に乗った時は正月休みで行ってたんだけど、山陰の海に全然そういうイメージないけど、サーフィンやってる人だ、日本海側にサーフィンのスポットあんだなっていうのをすげえびっくりしたのは覚えてる。まあまあそんなこんなでですね、まあ、旅行に関するあれこれ、送っていただければというところでございまして、まあそうですね、特に海外系今あれなのかな、やっぱみんなちょっとフラストレーション溜まってっかなじゃあちょっとさ、まあ国内も含めてさ、旅行のあれこれさ募集しようよ
ゴールデンウィークどうするのね、みんなね、どう悩んでるんですよね。
どうなんだろう、もうでもさ、まあ世の中に俺みたいな旅行の仕方をする人はあまりいないことは分かってるんだけど、なんならもう予約してるよね、ゴールデンウィークの旅行とか。今年何連休なのかな、今年はカレンダー悪いか、まあまあそれも含めてですね、いろいろ送ってきていただければというところです。アドレスは bi4@bside.jp bih@bside.jp 懸命に旅とか
石川
ちょっと、
ほんまブルンの B サイドユアライフ。